16ページ、17ページ、姉妹の出来事。重要症、うが冷やし中に学校賞、サイエンスグランプリ。東京電力株式会社主催の第16回サイエンスグランプリにおいて、重要小学校、校長は清水博士先生。今東中学校、校長は菊池康雄先生が、それぞれ学校賞を受賞しました。このコンクールは、21世紀を担う小中学生が日常生活で感じた不思議なことについて、実験、観察していくことで、理科、科学への関心を高め、科学するところを育んでいくきっかけになることを願って、平成7年から開催されています。十和小学校では、4から6年生のほぼ全員が参加。グループでの研究が多いが、一つ一つのレポートはとてもしっかりしている。研究の仕方も丁寧で、何度も試行してデータを取っていて、それぞれがとてもやる気のある作品であり、楽しんでいる様子が伺える、と評価されました。東中学校では、全校生徒の半数が参加、科学分野を中心に研究し、授業、教科書の発展的なもので実験をしっかり行っている。作品は、どれもレベルの高い内容となっている、と評価されました。それぞれの学校には、東京電力株式会社の方が訪れ、表彰式が行われました。十和賞に、茨城県租税教育功労者賞、十和小学校、清水博士校長先生が、平成22年度、茨城県租税教育功労者賞を受賞しました。十和小学校では、平成12年度から、毎年継続して6年生に租税教室を開催。また、社会科や家庭科の授業に租税教室で使用した資料を活用したり、総合的な学習の時間で、税金を話題とした模擬国会討論会を開催するなど、租税教育の推進に熱心に取り組み、県税の納税意識の普及啓発に多大な貢献をしたことが評価されました。清水校長は、これまでの学校の取り組みが評価され、大変嬉しい。また子どもたちの授業に取り組む姿勢が高く評価されたに違いない、と話してくれました。八和田中が奨励校に、ソニー子ども科学教育プログラム、財団法人ソニー教育財団主催のソニー子ども科学教育プログラムにおいて、八和田中学校、校長は高橋秀光先生が奨励校に選ばれました。これは、ソニーが日本の未来を担う子どもたちの知的好奇心や想像力を伸ばし、新しい世界を切り開く人を育てることが大切だと考え、1959年より実施されている教育助成事業です。八和田中学校では、生徒たちに理科や科学に興味を持ってもらおうと、理科の実験や観察などを多く取り入れた授業を行っています。また、理科室に自由な実験スペースを確保したり、筑波科学フェスタに参加するなど、生徒の主体性を生かした取り組みが実践されています。これからの活動が、様々な取り組みが実践され、効果が上がっている。着実に子どもたちが育っている。と評価されました。比奈校の霧島さん、最優秀賞。茨城県高等学校総合文化祭。昨年秋、県民文化センターで開催された、平成22年度、茨城県 高等学校総合文化祭写真展において、比奈高校写真同好会の霧島優也さん。2年、比奈中出身の作品、年度映画、最小作品643点の中から最優秀賞に選ばれました。また、増田舞子さん、2年、栃木中出身の作品、16歳も優秀賞を受賞しました。霧島さんの作品は、平成23年度、第35回全国高等学校総合文化祭、福島県で開催に茨城県代表として出品されます。増田さんの作品も関東地区高校写真展に出品される予定で、二人は比奈高写真同好会躍進の中心として活躍しています。日原中の斉藤さん、カメラさん、科学賞、自然科学探索コンクール、動植物の生態、成長記録、鉱物、地質、天文、地層の観測などの自由なテーマで行われた自然科学観測コンクール、通称、シゼコンにおいて、斉藤萌恵さん、3年、金田祐樹さん、3年が、応募総数12,822点の中から、見事科作賞を受賞されました。二人は理科の授業から物の揺れに興味を持ち、揺れに強い柱はこれだ、をテーマに、柱の数、太さなどから耐震、免震について研究を行いました。カメラさんは観察する本体を作るのに苦労したが、賞をもらえてよかった。研究をしていて楽しかった、と話してくれました。また、斉藤さんは、観測する時間が長くて大変だったが、自分の予想した通りの結果が出たときは、とても嬉しかった。賞がもらえるとは思っていなかったので、とても嬉しい、と話してくれました。八原中の橋岡さん、金賞。全国学芸科学コンクール。全国小中高生の研究、アート及び造芸の振興奨励と青少年の個性の育成を目的に行われた全国学芸科学コンクールポスター部門において、橋岡クラリスさん2年が見事金賞を受賞されました。橋岡さんは、繋いできた命を守ろうと題し、ウミガメが泡の中の絶滅危惧種を守ろうとする姿を描きました。金賞を受賞したことに、金賞と聞いてとてもびっくりした。夏休みの勉強時間を削って書いたので、とても嬉しい、と話してくれました。十和賞の4人、全国小学校、理科研究協議会サイエンス賞、東京電力株式会社主催の第16回サイエンスグランプリにおいて、飯田美夢さん5年、磯部渚さん5年、坂本ジュラさん5年、鈴木美咲さん5年が全国小学校理科研究協議会サイエンス賞を受賞されました。飯田さんらは、1枚の紙にクリップをつけると、紙が空飛ぶ絨毯のように飛ぶことをヒントに、クリップの形や大きさ、紙につける位置や数、紙の大きさ、飛ばす高さなどを変えて実験しました。4人は、賞がもらえてびっくりした、やった甲斐があった、と話してくれました。また、菊池美穂さん、今中1年もサイエンス努力賞を受賞されました。小針賞の佐々木さん、県知事賞、社会づくり作文コンテスト、社会を明るくする運動の一環で行われた作文コンクールにおいて、佐々木大河さん、6年が 見事、茨城県知事賞を受賞されました。犯罪者を更生させる社会、地域づくりをテーマにしたコンテストに、田口さんは、一人一人に親切にすることが犯罪を防ぐ方法、罪を犯してしまった人たちでも、のけものにせず、一人一人を大切にしていきたい、と自分が体験したことから書きました。田口さんは、自分の体験したことで、人の心を揺れ動かすことができて、とても嬉しい、と話してくれました。それぞれの受賞の方々の写真が載っています。18ページ。未来を語る新春の集いを開催。市菓子交換会。筑波未来市菓子交換会実行委員会主催の菓子交換会が1月11日開催されました。この会は各会で活躍されている方が一堂に会し、市のまちづくりについて意見を交換し、市政への理解を深めていただくとともに、市民共同のまちづくりを推進することを目的に実施したものです。実行委員長の片庭市長は、市民の皆さん方とこの町を本当に住みよい町とするために一生懸命頑張ってまいります、と挨拶しました。当日は、おことサークルの皆さんの演奏や、人造太鼓が披露されるなど、新春らしい華やかな会となりました。大空に舞い上がれ、第5回、市凧揚げ大会。晴天に恵まれた1月30日、市総合運動公園多目的広場において、凧揚げ大会が開催されました。当日は子供から大人まで、思い思いに手作りした凧を大空に揚げていました。筑波市から初めてお父さんと参加した、松田英樹君は、遠くまで上がって嬉しい、と話してくれました。松田君のタコは、上空遥か200メートルまで上がっていました。お昼には、食生活改善推進委員の皆さんが手作りした、献身汁が振る舞われ、参加者は、冷え切った体を温めていました。決意新たに、堂々と行進。市消防出組式。地域防災の要となる市消防関係者による消防出組式が1月9日、白木山ふれあいの丘世代ふれあいの館で行われました。参加した消防団員が約300人が市長、消防団長を前に堂々と分別行進を行った後、多年にわたり消防活動に尽力された方などに、表彰状や感謝状が手渡されました。式の最後には、青く澄んだ空に向け、一斉放水が披露され、今年一年の無事と安全が祈念されました。信号が青になったら進もう。幼児たちへ交通安全教室。幼児に、交通安全の大切さを知ってもらおうと、交通安全母の会、皆支部の皆さんが、市内の幼稚園や保育園に出向いて、交通安全教室を開きました。当日は、人形を使った腹話術や、寸劇を鑑賞したほか、音楽に合わせてお遊戯をしました。母の会の皆さんが手作りした教材は、幼児たちが、興味を持てるように工夫されており、楽しみながら信号の色などを学習することができました。各話題の写真が載っています。話題を提供してください。稲庁舎、秘書校長課、電話 58-2111、内線 1202 から1203、市民の都合上、投稿していただいた情報が必ずしも掲載できるとは限りませんので、ご了承ください。